今日はヨハネの福音書第13章1節から11節です。このところでは弟子の足を洗う主のことが語られています。1節を見ますと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられたとあります。ご自分の時が来た、これはすなわちご自身が十字架にかかって、そしてすべてのものの罪を許す、その時が来たということを意味していると思われます。そしてそのイエス様は一節の終わりを見ると、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたという言葉があります。最後まで愛される、これがイエス様の本質であるということです。私たちの愛は変わりやすいと思います。自分を愛してくれる者は愛することはできます。しかし自分を愛さない者を私たちは愛することはできません。しかしイエス様は彼らを最後まで愛された。その中にはイエス様を裏切るユダもいたわけですけれども、彼は2節を見ると、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。なんと悪魔がユダの心に裏切りの思いを入れる、それによって彼はイエス様を裏切ってしまうという行為に出てしまったわけです。ですから私たちも注意しなければならないのは、悪魔に心の隙を与えてはいけないということです。心の隙が出てくると、そこに悪魔は忍び寄り入り込んでしまう。アダムとエバがそうであったわけです。彼らが話している中に悪魔は入ってきて、そして彼らを惑わし誘惑し、神様から離れさすものとしてしまった。そしてこのところでもイスカリオテのユダはなぜイエス様を裏切ったのか、それは悪魔が裏切ろうという思いを入れたということがここに記されてあるわけです。しかもイエス様はこのことを知っておられた。それは11節を見ると、イエスはご自分を裏切る者を知っておられたとあるわけです。知らないわけではない。イエス様ご自身は全能の神であり、すべてのことを知っておられる。そして自らが実はたとえそうであっても最後まで愛するということを全うされる方であるわけです。3節には、父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。ですからイエス様はすべてのことをご存知であるわけです。ご自分が神から出てとあるわけですけれども、もともとは父なる神と共におられて、そしてやがては父のもとに帰って行かれる。そしてすべてのものをご自分の手に委ねてくださっておられる。このことも一切をご存知であるわけです。ですから一人の人が裏切るっていうことも知っておられる。もうその一人の人っていうのはもうはるかに小さいものであるわけです。そういうものに対して怒りを発したり惑わされたり、そういうことは一切影響されない。ですからイエス様の愛っていうのは限りなく偉大なものであり、小さい私たちをもうそれこそ飲み込まれるような大きな愛を持って私たちを包んでくださるということであるわけです。そしてイエス様は4節見ると、この夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。なぜこのようなことをされるのか、5節には弟子たちの足を洗うということが出てくるわけです。夕食に招かれるときに、実はその食事に着く人たちの足を奴隷が洗うということが当時の習慣であったわけです。 そして招かれた人は食卓に着くというよりは横になって、そしてこの腹ばいになって食事をとる。ですから外から来る人は足が汚れているわけです。それをやはり洗う、清くするっていう必要があったわけです。しかしイエス様がこのことをされたっていうことには大きな意味があるわけです。それは8節のところを見ると、ペテロが私の足を洗わないでください、それはもう奴隷のすることですイエス様に言ったんですけれども、イエス様は私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますということを言われました。これは非常に重要なことです。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになる。じゃあ何の関係かというと、それは清くするという関係であるわけです。ここでは実際に食事に招かれて一緒に食べるときに足を洗うということではあるわけですけれども、しかしイエス様との関係は何なのか、それは清さということであるわけです。その清さは何かっていうと、足っていうよりもむしろ私たちの魂、心が清いかどうか。私たちはイエス様とお交わりをする、その清いイエス様に交わるために、じゃあ自分の心の中に汚れがあったらどうなんだろうか。兄弟を許すことができない、心の中に怒りがある、じゃあそれがイエス様と交わるのにふさわしいのか。ですからイエス様は実は洗うということをされるわけです。私たちの心を清められる。それは何によって清めるのか。水によって清めるのではなくて、十字架の父よによって私たちを清くしてくださる。私たちの心の中からいろんなこの汚いもの、人を妬んだり憎んだり、そして自分が偉い、そういうような思いをイエス様は洗い流してくださる。それはまさに十字架の父よによって私たちは洗い清めていただけなければ、私たちは神様の前に出ることはできないということであるわけです。9節を見ると、ペテロはもう足だけでなく手も頭ももう全部洗ってくださいと言ったわけですけれども、10節にイエス様は水浴したものは足以外は洗う必要がありません、水浴をする、全部自分の体を水に沈めて、そして清くする。まあ、その当時この水浴っていうのはバプテスマということがあったわけです。まあ、ヨルダン川でバプテスマのヨハネが人々にバプテスマを授けていた。その時に彼らは水浴をしたわけです。全身水に身をつける、そして上がってくる、そうしたものはもう清くせられたと言われていたわけです。しかし私たちにおいてこの水浴をするというのは何かというと、洗礼、バプテスマを受ける、イエス・キリストを信じて自分のすべての罪が許された、信じるということであるわけです。バプテスマを受けた人は神様の前に義と認められる。ですからその人は全身が清い、そのように認められるわけです。ところが私たちの日々の生活はどうなんだろうか。ちょっとしたことでつまずき、不平を言い、もうまさに私たちの心の中にこの世の罪がそれこそ入ってきて、私たちの心を罪汚れで汚してしまう。ですからそういう思いが出てくるときに、私は神の前に出ることはできない、神様から離れたものだ、そういう思いにとらわれてしまうということがあるわけです。ですから私たちのその心の汚れを日々実は新たにしていただく、清めていただく必要があるということです。ですから水浴しても外を歩けば埃や土がついて足が汚れる、 ですから食卓に着く、食事の交わりをする、その時には足を清くするっていう必要があるわけです。それと同じようにこの世を生きている、この世の中に生活している私たちは日々自分の足、すなわち心を清くしていただく必要があるわけです。何かの表紙で人を恨むとか憎しみの心が出てくる、そういう時があると思います。しかしその時にこそ私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかって血を流してくださった、私のためにイエス様は十字架で死んでくださった、その信仰が必要であるということです。ですから私たちは日々イエス様の愛によって自分の心を清めていただく、心をきれいにしていただいて、自分の心の中にはそうした悪い思いが一切ない、そういうものと私たちはしていただきたい、そのことを願います。やがては天の御国において神様と共に食卓に預かる時が来る。何よりも大事なことは自分自身が清められて主の前に出るものである、この信仰を持って私たちは日々歩まさせていただきたいと思います。